皆さんこんばんは。今日も共に礼拝できることを嬉しく思います。今日は礼拝の最初に、今日の出来事を振り返ったり、また先週1週間の歩みを振り返ったりしながら、静まる時を持ちたいと思います。それぞれの席で、主と会話する振り返るそんな時を持ってください。それでは子守りでない方はお立ちください。元気よく賛美をして始めていきたいと思います。 今日も第一サムエル記からメッセージが語られます。旧約聖書を読んでいるとよく思うんですけど、何が良いのか悪いのか、その判断って神様を恐れているかどうかなのかなと思います。神様の前にひざまずきながら神様を見上げて、主は我らの太陽を、共に賛美したいと思います。 前にワンボイスを共に声を一つにして賛美していきたいと思います。私たちをあなたの民としてここに招いてくださったことありがとうございます。あなたに賛美を捧げられる恵みに感謝します。私たちは主と一つになりたいと願います。ですからどうかあなたの思いを知ることができるようにしてください。これから語られるメッセージを神様あなたの言葉として私たちが受け取り、あなたの期待に応えられる生き方をしていくことができますように、私たちを作り変えてください。この礼拝の一切をあなたにお委ねします。どうかあなたが力強く働いてください。イエス様の名前によってお祈りします。アメン。
はい、皆さんこんばんは。ようこそ土浦恵み教会のオープン礼拝においでくださいました。最近はですね、雨が降ったり、もう今日もすごい雨でしたけれども、それから暑い日もありました。でも朝晩になるとこう涼しい風が吹いてきたり、あるいは綺麗な月を眺めてみたり、外のこう音をですね、こう耳傾けていくと、虫たちのこう鳴いている声が聞こえてくるようになりました。本当にこう季節が変化しているなということを感じる、そんな今日この頃ではないでしょうか。皆さんの周りの環境には最近何か変化があったでしょうか。環境の変化が激しいとですね、こうその気持ちもそれにつられてこう不安定になっていく、そんなことがあったりするかなと思います。しかしそのような環境や私たちの気持ちの変化の中にも神様は働いてくださるお方なんです。今日はサウルが王になっていく、あるいはイスラエルが王国になっていく、その変化の中でどんなことが起きたのか、そのことを一緒に見ていきたいなと思っています。では聖書を開いて読んでいきましょう。本日の聖書箇所は第一サムエル記の11章になります。聖書をお持ちの方はぜひお開きください。第一サムエル記の11章の1節から読んでいきたいと思います。聖書をお持ちでない方はですね、どうぞ前のスクリーンをご覧ください。そちらに同じものが出てきますので、それでは第一サムエル記11章の1節から15節までを最初に読んでいきたいと思います。お読みいたします。11章の1節から。さてアンモン人ナハシュが登ってきて、ヤベシュギルアデに対して陣を敷いた。ヤベシュの人々は皆ナハシュに言った。私たちと契約を結んでください。そうすればあなたに使えます。アンモン人ナハシュは彼らに言った。次の条件でお前たちと契約を結ぼう。お前たち皆の者の右の目をえぐり取ることだ。それをもってイスラエル全体に恥辱を負わせよう。ヤベシの長老たちは彼に言った。イスラエルの国中に死者を使わすため7日の猶予を与えてください。もし私たちを救う者がいなければあなたのところに出て行きます。死者たちはサウルのギブアに来て、これらの言葉を民の耳に語った。民は皆声を上げて泣いた。ちょうどその時サウルが牛を追って畑から帰ってきた。サウルは言った。民が泣いているが一体何が起こったのか。彼らはヤベシュの人々の言葉を彼に告げた。サウルがこれらの言葉を聞いた時、神の霊がサウルの上に激しく下った。彼の怒りは激しく燃え上がった。彼は一区引きの牛を取り、それを切り分け、死者に託してイスラエルの国中に送り、サウルとサムエルに従って出てこない者の牛はこのようにされると言った。主の恐れが民に下って彼らは一斉に出てきた。サウルはベゼクで彼らを数えた。するとイスラエルの人々は30万人、ユダの人々は3万人であった。彼らはやってきた死者たちに言った。ヤベシュギルアデの人にこう言いなさい。明日日が高くなる頃、あなた方に救いがある。使者たちは帰って行ってヤベシュの人々に告げたので、彼らは喜んだ。ヤベシュの人々は言った。私たちは明日あなた方のところに出て行きます。あなた方の良いと思うように私たちにしてください。翌日サウルは兵を3組に分け、夜明けの見張りの時に陣営に突入し、昼までアンモン人を撃った。生き残った者はちりぢりになり、二人の者が共にいることはなかった。民はサムエルに言った。サウルが我々を治めるのかと言ったのは誰でしたか。その者たちを引き渡してください。彼らを殺します。サウルは言った。今日は誰も殺されてはならない。今日主がイスラエルにおいて勝利をもたらしてくださったのだから。サムエルは民に言った。 さあ我々はギルガルに行ってそこで王政を樹立しよう。民は皆ギルガルに行き、ギルガルで主の前にサウルを王とした。彼らはそこで主の前に交わりの生贄を捧げた。サウルとイスラエルのすべての者はそこで大いに喜んだ。昨年の10月からサムエル記を皆さんと一緒に読み始めまして、まあ、もうすぐ1年になるわけですが、先週まででようやく10章を読み終えたところです。まあ、その間もちろんクリスマスがあり、イースターがあり、そしてペンテコステがありと、間を挟んできたわけですけれども、それにしても随分とゆっくりとしたペースで、これまで読み進めてきました。でも同時にじっくりとこのサムエル記に取り組むことができているのかなと思っています。聖書を続けて読んでいくことのメリットというのは、その話の流れやですね、前後関係をつかみやすいというところにあるのだと思います。ですから皆さんがそうしているように、聖書通読をして初めから終わりまで続けて読んでいく、そこにはとても大きな意味があるわけですね。さて今私たちはサウルの物語を続けて読んでいます。サウルという青年が王様になっていく、そのプロセスを丁寧に少しずつ見ています。そこで今日この11章を読むにあたって、今一度サウル物語の流れを少し振り返っておきたいと思うのです。青年サウルはメロバ探しの旅から始めて、そして預言者サムエルとの出会いに導かれていきます。サムエル記の9章を見ると、そこに詳細な出来事が記されていました。青年サウルが偉大な預言者サムエルと出会っただけではなくて、実に濃厚な、そして濃密な時間をそこで体験していくことになるのです。サムエルと一緒に過ごし、サムエルと一緒に食事をとり、そしてサムエルと一緒に語り合って、そしてやがてサウルは自分が王となるということを告げ知らされていくのです。さらに10章に進んでいくと、サウルが王となるという宣言がなされていきます。預言者サムエルの口を通してイスラエル最初の王に選ばれたサウルが紹介されていくのです。ここまでが先週の話の流れとなります。そして今日からは11章、ここでサウルが王となって初めての戦いを経験したということが語られていきます。何の実績もないサウル王が初めてイスラエル王国のために戦った様子が描かれていくのです。注目したいことがあります。それはですね、この戦いが終わるまで預言者サムエルが登場しないということなんですね。11章の1節から始まって、サムエルの名前が出てくるのは12節、そこまでサムエルは顔を出さない、登場しないんですね。これまでずっと預言者サムエルがサウルと共にいました。サウルは預言者サムエルと出会ってからずっとそこに預言者の姿を見ることができました。でもこの最初の戦いにおいて、大事な最初の出来事においてサムエルが登場しないのです。サウルは王として一人で民を呼び集め、そして一人で民を率いて戦いに出ていくことになります。そして戦いが終わった後でようやくサムエルが登場する、そういう話の流れになっているわけです。私たちはサウルが青年から王様になっていく、その過程、プロセスを今見ています。サムエルに見出され、選ばれ、そして王として立てられたサウル。でもそのサウル王がサムエル抜きで指導者としての力を発揮していくことになるのです。私たちはそこに サウルの成長する姿を見ていくことになります。サウルが王様として成長していく中で一体何が起きたのかということを見ていくことになります。それではサウルの最初の戦いについて、ここからじっくりと読み進めていきたいと思います。もう一度11章の1節をご覧ください。1節をお読みいたします。さてアンモン人ナハシュが登ってきてヤベシュギルアデに対して陣を敷いた。ヤベシュの人々は皆ナハシュに言った。私たちと契約を結んでください。そうすればあなたに使えます。アンモン人の王ナハシュが攻め上ってきた。ここから11章の物語は始まっていきます。アンモン人というのは新改訳聖書の第3版まではアモン人というふうに表記されてきた民族です。彼らはですね、実はアブラハムの甥のロトの末裔でした。ロトの子孫として聖書に登場してくる、それがアンモン人という民族です。さてここで皆さんの頭の中にイスラエルの地図をですねちょっと描いてほしいなと思います。北にガリラヤ湖がまずあります。そして南に死海という湖があります。この2つの湖を南北に結ぶヨルダン川という川が流れています。このヨルダン川の東側とそして西側、その両サイドにイスラエル十二部族が定住地を分け合って居住しています。しかしこのイスラエルの西側にはですね、宿敵ペリシテ人たちが住んでいました。かたやこちら東側にはアンモン人がいたと書かれている。そしてこのアンモン人というのは獅子の時代にもたびたびイスラエルに攻め寄せてきた、そういう民族として登場するわけです。そのアンモン人が再びナハシュという王様に引き入れられて戦いにやってきたというのが今日の話の発端でありました。ナハシュ王がまず目をつけたのはヤベシュギルアデという町でした。このヤベシュギルアデというのはこのヨルダン川の東側にある町なんですね。つまりアンモン人のすぐ隣にあったのがヤベシュギルアデ。そしてこの最も近い町にナハシュ王はまず侵略を始めたわけです。ここで問題なのはヤベシュの人々が最初から戦う気がなかったというところにありました。ヤベシュの人々はこう言います。私たちと契約を結んでください。そうすれば私たちはあなたに使えます。軍事力に物を言わせ侵攻してきたアンモン人の王ナハシュ、そのナハシュを前にしていきなり白旗を上げてギブアップをしてしまう。話し合いによる和平交渉を持ちかけた、それがヤベシュの人々の態度でした。戦っても勝てるわけがない、ならば初めから下手に出てそしてさっさと契約を結んだ方がいい。下手に逆らって命を取られるよりも奴らに使える方がマシだ。鼻から諦め戦意喪失したヤベシュのためにナハシュ王が追い打ちをかけるようにしてこう言うのです。2節、アンモン人ナハシュは彼らに言った。次の条件でお前たちと契約を結ぼう。お前たち皆の者の右の目をえぐり取ることだ。それをもってイスラエル全体に恥辱を負わせよう。右の目をえぐり取るというのはとても残酷なことのように思われますが、でも古代社会では決して珍しいことではなかったようです。右の目を奪うということはもはや戦うことができなくなるという意味です。片方の目だけでは弓を引くこともそして剣を振るうことも上手にできません。つまりまともに戦うことのできない体になるということ。それでいて残された左目とそして両手両足を使って奴隷のようにして仕えていくということ。圧倒的な軍事力に物を言わせ圧倒的に不利な契約を迫ってくるナハシュ王、 これに対してヤブシの人々は震え上がり、そして助けを呼び求める事態に追い込まれていくのです。ヤブシの町の長老たちはイスラエルに助けを求めるから7日間待ってくれと持ちかけます。アモン人の王ナハシはよっぽど自信があったのでしょう。この7日間の猶予期間をあっさりと認めたと言います。4節、使者たちはサウルのギブアに来てこれらの言葉を民の耳に語った。民は皆声を上げて泣いた。ヤビシュから使わされた使者たちはサウルが住んでいるギブアの町にやってきます。ところが彼らはサウルのところに行くのではなくギブアの民に向かってこの窮状を訴えたのです。皆さん4章見てください。使者たちはサウルのギブアに来てこれらの言葉をサウルではなく民に語ったと書かれている。なぜサウルではないのでしょうか。王として選ばれたサウルのところに真っ先に行かないのはなぜなのでしょうか。いや、ヤベシの使者だけではありません。死者の知らせを聞いたギブアの住民までもが泣き出してサウルのところに行こうとしないのです。これはサウルがまだ王として認められていなかったからではないのか。サウルが王であるという認識がまだなかったからではないのか。先週も私たちは見ました。王として選ばれたサウルに従った人と従わなかった人がいました。若くて名前もまだ知られてないようなサウル、そのサウルがイスラエルの王だと認める人々と認めない人々がいた。そしていざアンモン人が攻め寄せてきた時に誰一人サウルのもとに駆けつける人がいなかったというのです。涙に暮れる人々の絶望的な気持ち、この深い悲しみを大きな喜びに変えるもの、それはサウル以外にはありませんでした。迫り来る戦争の危機的な状況に対してサウルがどう行動を起こしていくのか、そのことが問われていたのです。続けて5節と6節、ちょうどその時サウルが牛を追って畑から帰ってきた。サウルは言った。民が泣いているが一体何が起こったのか。彼らはヤベシの人々の言葉を彼に告げた。サウルがこれらの言葉を聞いたとき神の霊がサウルの上に激しく下った。彼の怒りは激しく燃え上がった。涙に暮れ泣きながら悲しみに沈む人々、それに対しアンモン人侵略の知らせを聞きつけたサウルの心は激しく燃え上がったというのです。サウルの心を燃え上がらせたものは怒りという感情でした。サウルはこの時一体何に対して怒りを感じていたのでしょうか。軍事力に物を言わせて侵略し、そして暴力的で残酷なアンモン人に対する怒りだったのでしょうか。それとも王として選ばれた自分に何の知らせも何の求めもしてこない人々に対する怒りだったのでしょうか。しかしサムエル記はこのサウルの怒りこそがイスラエルを奮い立たせ、またサウル自身を奮い立たせる原動力となったということを明らかにしているの。皆さんはどんな時に怒りを感じるでしょうか。あるいはどんな場合にその怒りを表すことがあるでしょうか。怒りを感じたり表すことは果たして悪いことなのでしょうか。聖書はですね、怒りを罪と結びつけて語ることがよくあります。怒っても罪を犯してはなりません。日が暮れるまで憤ったままでいてはいけません。エペソ4章26節、聖書はそのように怒りと罪をリンクさせて語ることが多いようです。 確かに怒りが人を傷つけ、人間関係やその人が置かれた状況を破壊してしまうことがよくあります。怒りに駆られて犯罪や暴力が引き起こされる、そして怒りによって喜びや平和が奪われていく、そのようなことが確かにあります。家庭で、学校で、社会で怒りが引き起こすあらゆる惨状を、ひどいありさまを、そうです、私たちは見せられてきました。また何よりも怒りによって自分自身が傷つき、落ち込み、へこんでしまうということがある。それを体験を通して私たちはよく分かっているのです。しかしそれでもなお私たちは必要な怒りがあるということを認めなければなりません。正しい怒りがあり、そして怒ることなしに現状を変えることができないのだと心に言い聞かせる必要があるのです。皆さんはあのウクライナで戦争が引き起こされた時に心に怒りを感じなかったでしょうか。あるいはこの日本であまりにもひどいやり方で人間の尊厳が奪われ、理不尽な苦しみに遭っている人々、そのニュースを聞いて怒りを覚えることがなかったでしょうか。さらには社会で権力者による不正が行われ、弱く小さな者たちの声がかき消され、それはないだろうと思えるような、そのような現実に苦しむ人々の姿を見て私たちは何も感じなかったでしょうか。何よりも私たちは神様の怒りを無視するわけにはいかないのです。この罪に染まった世界と、そして人間のあまりにも愚かで身勝手なその姿を見て、神様が怒り悲しまれているということを私たちが知らないふりをすることができるでしょうか。怒りに支配され振り回されるとき、確かに私たち人間は愚かで罪深い行為に走りがちだということをよく分かっています。しかし正しい怒りが人々を立ち上がらせ、現状を変えていく原動力となっていくということを私たちは忘れてはならないのです。サウルの怒りは激しく燃え上がったと聖書は言います。恐ろしいアンモン人侵略のニュースを聞いて、サウルはヤベシの使者やそしてギブアの人々と一緒に涙を流して泣くこともできたかもしれません。けれどもサウルは悲しみではなくて怒りを感じて立ち上がったのです。自分は主によって選ばれた王である、王として委ねられた働きがあり、そして役割がある、さらに王として自分になすべきことがあるのだと信じて彼は立ち上がっていくのです。続けて7節、彼は一区引きの牛を取り、それを切り分け使者に託してイスラエルの国中に送り、サウルとサムエルに従って出てこない者の牛はこのようにされると言った。主の恐れが民に下って、彼らは一斉に出てきた。サウルはこの時一区引きの牛を切り分け、それを使者に託してイスラエル中に送ったとあります。11章の5節によると、サウルは牛を追って畑から帰ってきたというふうに書かれていました。サウルは実は王として選ばれた後も以前と同じような生活をしていたようなのです。家畜を飼い、その家畜を使って畑を耕す農夫として彼は暮らし続けていたのです。サウルにとってその畑を耕す牛というのは貴重な財産でした。けれどもその牛を犠牲にしてまでもイスラエルのために現在の危機的な状況を知らせようとしたサウルでした。たとえ自分の生活を捨て家畜を犠牲にしてでも王として戦いに出ることを決意したサウルです。サウルの激しく燃え上がった怒りは彼を畑ではなくて 戦場へと駆り立てていくのです。まさにこの時、名実ともに青年サウルがサウル王に変えられていく瞬間となったのです。サウルの呼びかけに対して、サウルのもとへイスラエルからは30万人、ユダからは3万人の人々が集まってきました。ものすごい数です。戦う民は確かにイスラエルにいたなんです。いたのだけれども、彼らを率いてまとめる王がいなかった。しかし主に選ばれ立てられた王がここにいます。国を守り民を導くイスラエルの王がここにいるのです。こうして立ち上がったサウル王とその民は、ヤベシュの使者たちに語りかけて言いました。9節、彼らはやってきた使者たちに言った。ヤベシュギルアデの人にこう言いなさい。明日日が高くなる頃、あなた方に救いがある。使者たちは帰って行ってヤベシュの人々に告げたので、彼らは喜んだ。33万人の戦う民の先頭に立つサウル王、そのサウル王たちの言葉に使者たちも、またヤベシュの民も大いに喜ぶのです。涙に暮れ悲しみに沈んでいた人々の心を喜びに変えたもの、それはサウルの激しく燃え上がる怒りでした。王として初めての戦いです。緊張もしたでしょう。恐れがないといえばそれは嘘であったでしょう。けれどもサウルは確信を持ってヤブシの人々にこう言うのです。明日日が高くなる頃、あなた方に救いがある。救いをもたらすのは誰でしょうか。33万人の民ではない、王であるサウル自身でもない。イスラエルを守り導くのは主なる神ご自身である。神がおられるから、神が共にいてくださるから、だからあなた方に救いがあるということができる。そして口先だけでは終わりません。文字通りヤベシュの町を救う王として、サウルは戦いを実行に移していくのです。続けて11節、翌日サウルは兵を3組に分け、夜明けの見張りの時に陣営に突入し、昼まで安門人を撃った。生き残った者は散り散りになり、2人の者が共にいることはなかった。激しく燃え上がる怒りによって立ち上がったサウル王でした。確かに心は熱く燃えていました。しかしサウルの頭はですね、実に冷静でクールな状態でした。兵を3組に分け、そして夜明けを待って奇襲攻撃を仕掛けていくのです。絵に描いたような見事な戦法でサウルは戦いを仕掛けました。そして見事イスラエルに勝利をもたらし、そして民のもとに、ヤベシュの町に帰ってきたサウルです。これがサウル王の初めての戦いでありました。この時預言者サムエルはまだ登場していません。サムエルなしに若きサウル王が初めての戦いをやり遂げました。初めての働きを王として見事成し遂げていったのです。皆さんは初めてのお使いというテレビ番組を見たことがあるでしょうか。小さな子供がですね、親の手を離れてたった一人で初めてのお使いに出かけるという、そういう単純な番組なんですね。でもなぜかあの番組見てると、こう非常にこう感動的になってですね、こう涙が出てきそうになるんですけれども、皆さんもまた初めてのお使いをしたことがあると思います。それは一体何年前だったでしょうか。でもたった一人で親の手から離れて、そして初めてのお使いに出かけた。お使いだけではありません。私たちは成長とともに初めての一人旅を経験しました。初めての一人暮らしを経験したという人もいるでしょう。自分だけで初めてやり遂げたさまざまな出来事があります。 初めての学生生活、初めての社会人生活、そのような出来事が皆さんのこれまでの歩みの中にきっと数多くあったはずです。そしてこれからもまた私たちは初めての出来事に遭遇することになるはずです。今まで見たこともない、今までやったこともない、そのような出来事に取り組むようにと与えられる、そんな初めてが必ず巡ってくるはずです。恐れがあり、そして緊張もあります。それでいて自信もない、確信もない、それでもなお立ち上がっていくのです。燃え上がる激しい心で取り組んでいく。若きサウロもまたそのようにして民のために、そして民と共に戦いに出ていったのです。それはサウルが立派な人間であったからできたというのではありません。もともと彼にそういう資質があったというのでもありません。サウルが燃える怒りとともに立ち上がることができたのは神の霊によるものでした。もう一度11章の6節を読みましょう。サウルがこれらの言葉を聞いたとき、神の霊がサウルの上に激しく下った。彼の怒りは激しく燃え上がった。サウルが王として選ばれたことがまだ十分に認められていませんでした。王国が始まり、王が建てられました。でも王宮はまだどこにもありません。そして王のしもべも、また王の軍隊もまだどこにも形を成していなかった。でもその時、神の霊がサウルの上に激しく下ったというのです。たった一人で牛を追いながら、そして畑に立っていたサウルでした。けれども神の霊が激しく下り、燃える怒りが激しく湧き上がっていきます。この時サウルは一人の農夫から一人の王に変えられていきます。畑から戦場へと出ていく者へと変えられていきます。神の霊がサウルを変えたということを一体誰が知っていたのでしょうか。誰も知らなかったのかもしれない。それでもサウルは王として、リーダーとして初めての戦いに出ていきました。傲慢なアンモン人の王ナハシを蹴散らし、完膚なきまでに叩きのめして、イスラエルに完全な勝利をもたらしたのです。そのように強くて勇敢なサウルの姿を見て、もう誰もが彼を王として認めないわけにはいきませんでした。そしてこのあと預言者サムエルが登場してきます。サムエルは民に呼びかけ、そして王政の樹立を制限することになります。そしてその時に民の悲しみは喜びに、そしてサウルの怒りもまた喜びに変えられていくことになるのです。11章の15節、民は皆ギルガルに行き、ギルガルで主の前にサウルを王とした。彼らはそこで主の前に交わりの生贄を捧げた。サウルとイスラエルのすべての者はそこで大いに喜んだ。サウルとイスラエルのすべての者はそこで大いに喜んだのです。私たちには悲しみがあります。もう自分ではどうすることもできない問題や出来事によって悲しみに押しつぶされそうになることがあります。権力や社会の理不尽さに振り回され、それを乗り越えていく力も方法も持ち合わせていない、ただただ涙を流して悲しみに沈むしかない、そんな経験を誰もが持っているのだと思います。けれどもその悲しみが喜びに変えられていきます。また私たちには燃える怒りがあります。それは言われのない怒りではありません。理由のない怒りでもありません。世界中に起きている悪と不正に対する正しい怒りです。それをそのままスルーして見過ごすわけにはいかない、 そのような怒りのエネルギーを感じるのです。その怒りの力で立ち上がっていく。自分が置かれた安全な場所から戦いの場へと出ていく。そして初めての出来事にも一人で勇敢に取り組んでいくのです。その時怒りがやがて喜びへと変えられていきます。サウルの怒りが喜びへと変えられていったように、私たちにもやがて必ず喜びがもたらされるのです。神の霊が激しく下る時、これらのことが起こりました。預言者サムエルはいなかった。サウルは一人で出ていかなければならなかった。しかしサウルは一人ではなかった。神の霊が共にいてくださった。そして主はサウルに力を与え、サウルを王として立ててくださったのです。神様は私たちにも神の霊、聖霊を与えてくださいます。そして私たちに力を与え、希望を与え、そして私たちを使わし用いてくださるのです。神様はこれから私たちを一体どこへ導かれていくのでしょうか。私たちが取り組むべき新たな使命とは一体何なのでしょうか。神の霊に導かれるものとして、神の霊によって歩み続けていきたいと思います。お祈りをさせていただきます。サウルがこれらの言葉を聞いたとき、神の霊がサウルの上に激しく下った。彼の怒りは激しく燃え上がった。神様、今日も私たちはサウルの物語を共に読み進めました。若き青年サウルが若きサウル王へと変えられていく様を見ることができました。サウルがまだ王として完全に認められていない。名前さえも十分に知られていない。そんな時に起こった戦いの様子を私たちは見ることができました。サウルが若き王として一人で立ち上がった時、しかしサウルは一人ではありませんでした。神の霊が下り、主が共にいてくださいました。そして激しく燃え上がる怒りとともにサウルは出ていくことができました。神様、私たちもまた成長の途上にあるものです。自分がまだ経験したことのない、自分が全くやったこともない新しい状況にこれから一人で取り組まなければならない、そんな時が必ず巡ってくることでしょう。恐れを感じるときに、不安に襲われるときに、しかし主の霊によって、主と共に新しい地へと踏み出すことができるよう、私たちに力を与え、また私たちを導いてください。これからもサウルの物語を続けて読んでいきたいと思います。私たちがサウルの姿から、またその経験から一つずつじっくりと丁寧に学び、また養われていくことができますように。私たちの上に神の霊を注いでくださる主、私たちを見捨てることなくいつでも希望を与えてくださる主、イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
メッセージに応答して聖霊がここにお賛美したいと思います。ご無理でない方はお立ちください。 取りにはしない、いつも私が共にいる、聖霊がここに豊かに望み、弱い私強くされて、この礼拝の最後に立ち上がる時を賛美したいと思います。私たちと共に主が先を歩まれて勝利を得てくださいます。そのことに喜びを感じながら賛美していきたいと思います。
Sure.
今日のオープン礼拝を終えたいと思います。お気をつけてお帰りください。